遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。なんか一気に寒くなりましたねいや雨降ったからってのもあるかもしれないですけど、一気に冷えたなっていう感じはやっぱりあって、特に夜、本当にちょっと前、数日前までエアコンつけて寝てたなって思ったらいらなくなったもんね。本当に、マジでその1日違いぐらいでいらなくなって、なんなら寒い、もう寝て起きたら寒いって思うぐらい、朝方は本当に寒さで起きそうだなっていうぐらいには、なんか気温が下がってきたなっていう感じがしますね。まあ昼間は昼間でなんかまあ涼しいなぐらいで、ちょうどいいなぐらいにはなってると思うんですが、まあそろそろね、つい前回か前々回かぐらいでまだいいだろうなんか言ってましたけど、もう衣替えしなきゃいけねえかなってなってきましたね。なんかまあなんで昼間もね、このままなんか寒くなりそうだなっていう時のために、長袖の1着2着ぐらいはちょっと引っ張り出しとくかって思い始めてきました。まあ天気予報なんかも見ながらね。でまあ僕は週5で働いてるっていうこともあるんで、あんまりねその頻繁にできるわけではないんですけども、隙を見てね、時間を縫ってね、まあこの収録の後なんかはオフなんでできるかなとも思うんですが、まあ、半袖も若干残しつつ、そう、それでもねまだね暑いな、まあ、昼間は暑いと感じることもある、まあ、20度超えますからね、言うて。なんで上着羽織るプラス、まあ、やっぱ下は半袖ぐらいがまだねちょうどいいのかなって思うので、半袖も残しつつ長袖も若干引っ張り出さないとなっていう感じの気温になってきましたので、まあ皆さんもね自身のなんだろう体質というか、そういうのに合わせてまあ半袖なり長袖なり、決めるといいんじゃないかなと思います。まああんまりねやっぱ半袖でいすぎると多分風邪ひくんでねマジで一回風邪ひくかなこれって なりそうなこともあったんで、まあひかなかったんですけど結局。なので皆さんもね体調の方には気をつけてください。まあただやっぱりここまでね暑いのがなんか長引いたってこともあって、紅葉は遅れてるらしいですね。ちょうど朝のニュースでやってたんですけど、10月のやっぱり、ま、あ違う、11月の末っつった、いや10月末かな多分、まあ、東京都心ではって話ですけど、ちょうど北海道東北だとちょうどいいぐらいみたいなのを今朝ニュースで見て、でそれが関東とかに来るのが、間違ってないよな、間違って記憶正しければ11月、もうなんか朝のニュースの記憶が一気に吹っ飛びましたけどえ11月末っつってたと思うんですよね。ただそれまでにはやっぱりそのほら雨とかっていうイレギュラーもあったりするじゃないですか、雨が降るとかのってなると、そもそも葉っぱが散っちゃって紅葉が見れないみたいなことを言ってたと思うので、まあ見たいと思っている、日本の風情を楽しみたいと思っている方はですね、まあ、随時チェックした方がいいと思います。なんならもう今の時点での予想なんて予報なんて、当てにならないことが多いですからね。もうなんか赤くなってきたなって思ったら行くといいんじゃないかなと思います。なんか両親はもうすでに予定を立てている、まあ立てまだあれかな、確定はしてないのかな、でもなんか見に行く予定を立てようとはしてたので、会話を聞いてる限りは。なのでまあそれでね、両親が行った暁には僕は家で自由にやりたいと思いますてな感じで、まあ秋をね楽し、そろそろ秋を楽しめるっていう、そんな時期に、もう季節を楽しめるかどうか分かんないですけどね、本当にぐちゃぐちゃすぎて、まだ暑いのかよ、まだ秋じゃねえのかよってなりそうですけども、秋をね楽しめそうな、本当になんだろう時期になってきましたので、皆さんもぜひねそれぞれの楽しみ方で秋を楽しんでみてくださいという感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
遠藤博夢の
ボイスボイスダイアリー。
改 改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、今回はほぼほぼ雑談ですね。前半も後半も雑談になるんじゃないかなと思います。まずはね、映画の話題に行きましょう。1日でね、映画を2本見てきましたよっつう話です。ただ何を見たかっていうと、どっちもすでに見てるやつなんですよ。まず1本目はワンプリですね。プリキュアの映画を見てきました。前に言ったと思うんですけど、電車1本逃したおかげでね、見遅れまして、冒頭5分ぐらいを見逃しまして、ちょうどそれをもう見ようって思って見に行ったわけですよ。もうね、めちゃめちゃ大事なところ見落としてたね。冒頭のシーンはね、バカにならないっすよ皆さん。マジでやったなって思いましたね、これは。っていうぐらい割と重要なシーンだったんで、今回ちゃんと見れてよかったなと思います。で、3回目に見る予定が立ちました。僕が見た、いや、なんなら僕が見る前日か、その1日ぐらい前ぐらいに、ある情報が出てたんですよ。ワンプリのその映画が、この日、14日以降かな、10月の14日以降を、そのアフタートークがつくようになるっていう、その映画に出てくるプリキュアたち、全員じゃないんですけど、もちろん、の中からその抜粋されたメンバーで、その映画上映の後にアフタートークもあって、しかもそれに付随した特典も出てくるっていうのが公開はされたんですよ。ただそれよりも早く見てえなって思ったんで1週間ぐらいやっぱりそうするとずれちゃうんですよね、そっちも一緒に見ようと思うと。じゃあ2回見りゃいっかと思ってとりあえず1回見ておいて、アフタートーク付きのを後々、まだそう、この収録時点ではもうなってるかな。ただその日に行こうとは思ってなくて、また別 の、 映画が安い日に行こうと思ってるんで、そう、それもね、3回目を見に行こうかなと思っています。3回目ともなればね、なんかいろんな他の演出に気づいたりっていう方を優先して見ちゃうのかなと思いますね。ストーリーはもう完全に把握したんでストーリーとか何が起こるかみたいなっていうのはもう完全に把握したんで、次はもうそういったあれになるでしょうっていう感じですね。初じゃないかな、3回見に行くの多分僕がこう映画を見てきて、映画館で同じ映画を3回見るのは初めてのはず。最大でも2回とかしか行ったことなかったはずなんですよ。それこそルパンとかもそうだし、ルパン、それこそプリキュアも2回見に行ったのは2回見に行ってるんですよ。僕と、次は友達と行った時と妹と行った時とっていうのがあったりはしたんですけど、で今回は2回目は1人で行きました。多分前回か前々回か行ったと思うんですけど、妹はすでに見に行ってたんですよね、僕が見に行くよりも前に。だったんで、じゃあ自由に見に行こうっていうのは多分前回からどっかで行ったと思うんですけど、なんで今回も1人で行って、次回もおそらく1人で行くだろうなっていうで3回目に行くんですけど、そう、他の映画でもね、例えばそれこそそのアフタートークじゃないんですけど、副音声とかので2回見に行くことはあったんです。ただ3回行くことは多分なかったはずなんで、楽しみにしたいなと、そのアフタートークも含めて楽しみにしたいなっていう感じですね。でもう1本同じ日に、どうせね行ったんだから見ようって思ってみたのが、あれですね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ですね。これも確かもうその見た当時に、レビューしたと思うんで、でそれの新生版っていうのが、いつからだ、あれだから11月の4日だよな、金曜日からだから4日のはず、から、始まっていて、それも見て同じ日に見てきましたよという感じなんですけど、新生版っていうのがですね、一応そのオリジナルであった、オリジナルってもうだってどれぐらい前、ちょっといつだったか覚えてないんですけど、その時のもの、ストーリーは全く変わらないです。で新規カットとかもあるわけではなく、同じシーンをそのリテイクとか、あと音響いじったりだとかで、そのリテイクっていうのもすごい画質よくというか、すごい鮮明にというかっていう感じの、本当にリブートですよね、どっちかっていうと、っていうのを施した、文字通り新生版っていうことになってるんですけど、 まあ正直違いは分かんなかったっす。てか言っちゃうとあまりにもその前回から時間が空きすぎてどこがどう変わったんだろうなってなりましたね。まあそれに関してはおそらくシードフリーダムの時にも言ったと思うんですけど、まあそうだよ、多分シードフリーダムよりもだってちょっと前だったはずなんですよ、ゲナゾってなはずなんで、そんだけ時間経ってるはずなんですよね。なんで半年以上経ってるはずなんですよ。忘れてるってそん時のまあ内容はもちろん覚えてましたよ。内容はどんなだったか覚えてるんですけど、そん時の要は音響とか画質っていうのはさすがに覚えてなかったんで、いやどこがどうリブートされたんだろうなこれっつってでそれこそそのシードフリーダムみたいな新規カットとかがあるわけでもなかったので、マジで何がどうなったか分かんなかったんですけど、ただゲナドそのものは本当にいい作品だなっていうのは当時から思ってた、当時ってまあ半年以上前っていうぐらいですけど、ここ1年以内ですけどでだったんで、まあもう一回見れてよかったなっていうのは思いましたね。その当時でもね 2,3 回見よっかなと思ってたんですけど、まあなかなかあんまり足が向かず、ただやっぱり今回新生版っていうことでね、また見れてよかったなと思いますね。まあこっからねプリキュアを1個見たと思ったら、シードフリーダムもね、特別上映は変わんない、内容は変わんないはずなんですけど、なんでか分かんないんですけど第1弾第2弾って分かれてたんですよ。まあもしかしたら特典の違いってだけかもしれないんですけど、で僕は前回その特別上映行った時もだし、オリジナル行った時もなんですけど、要は最初のに劇場で出た時もなんですけど、特典をもらえてなくて、まあ切れてただけだと思うんですけど、要は特典切れってだけだったかもしれないんですけど、もらえなかったんで、ちょっとねまた第2弾の時に行こうかなってなるとシードフリーダムを3回見ることになるんですよね。プリキュアも3回見たと思ったらガンダムも3回見るかもしれない、いや多分見るっていう予定にしているので、まあ、そちらもまたね楽しみにしたいなと思います。まあプリキュアに関してはねまだまだ上映してると思うんであれなんですけど、ゲナゾに関してはまあ新生版リブート版ということでいつまでやるか分かんないので、気になるという方はね、でまあゲナゾはゲナゾでまた特典があるのでまだ開けてないんですけど、まあ今度ね開けていこうかなと思いますし、まあそれが劇場によってはあるはずなので、皆さんもね気になる方はぜひ、行ってみてくださいっていうのが映画を2本見てきたよという話で、これいったら時間超えるかな、でも行こう、最近のねカードゲーム事情を、いやカードゲームそっちよりも先にこっち行くか、モンハン行こうカードゲームはねちょっと後半にお話をしたいと思います。前半はねモンハンの話をして終わりにしよっかなと思うんですけど、いつも言ってるんですけどね、こういう時にはやっぱねやること決めてやるとモチベ続きますね。今ねそうで結構長く続きそうなそのタスクを今自分に課しててっていうのが、歴戦調査兼研究レベル上げっていうのを、最近はやっています。まあ、まず研究レベル上げのところに関して言うんですけど、まあ、同じモンスターを狩り続けるとそいつのまあ要は研究が進むわけですよね。でそうするとそいつの弱点だったりとか、まあ、どの属性に弱いかとか、あとどんな素材が落ちるかとか、まあ、っていうのが分かるのと同時に次回狩る時の追跡のしやすさっていうのも上がってくんですよ。モンハンワールドではですね、シルベムシっていうのが必ずついていて、もうこれは手放すことがないアイテムというか、もうなんか一緒に装備に一緒についてるようなもんなんですけど、それがモンスターを追跡してくれるんですよね。最初はそういう研究レベルとかもないので痕跡っていうのがフィールドに散らばってるんですけど、それを集めるとその初めてシルベムシがモンスターを認識してくれてそこに誘導してくれたりだとか、あとこれだけ弱ってますよっていうのを教えてくれたりするんですけど、それをもうなんか痕跡とかを集めなくても良くなる、研究レベルを上げ続けるとっていうのがあるので、それの要はそのマックス状態、研究レベルのマックス状態を今狙っているところですね。まあすでにやってあったやつはやってあったんですけど、全部が全部じゃなかったんで、じゃあついでだからそれも上げるかっていうので、それを歴戦調査というもので上げています。歴戦調査っていうのが、まあとりあえずまず歴戦個体っていうのがいて、 それがまあ通常の個体よりもまあ数倍強くなってるっていう個体なんですよね。でそれを調査クエストでやると、まあ、報酬も豪華になると、具体的には装飾品っていうのがもらえるようになるんですよ。普通の調査クエストだと そのモンスターからドロップする、素材がなんだろうランダムですごいもらえるようになるっていうその部分だけが豪華になるんですけど、歴戦調査になるとそれの部分が、装飾品っていうものになって、で、後々、まあ、スキルをつけることにつながるので、それも取りながら同じモンスターを狩り続けて研究レベルも上げるようにしていると。でその数がまあ膨大なんですわまあまあな数でサボってたんで、それをねやっていこうかなと思っています。でね、まだ今はその危険度、その歴戦調査の中でも危険度が 1,2,3 ってあって、まだ1しかやってないんですよ後々ね 2までだったら多分そんなに苦労しないと思うんです。3はねもう化け物の領域なんで化け物の領域なんで、それがちょっと怖いかなって思いながら、それらもね枯れるように、まあリハビリがてらやってる感じなんでね、慣れていけば3も楽になっていくのかなと思いながら、モンハンはねこのまま続けていこうと、左にアルコール片手にね深夜にやってるんですけど、毎回でもないかな、昼間も時間が余ったら録画見た後とかにやったりすることもあるんですけど、なんならこの収録後も多分それやるかなっていう感じで、そうやってってるので、でそう、そんな時にね一回あったんですけど、まあ集会所っていうのがあるんですよ。集会所でいいんだよな、集会所っていうのがあって、それはもうなんかゲーム立ち上げてゲームを開始するっていう時に、まあその都度その都度自分で建てるか他の人の集会所に行くかっていうのを選べるんです。僕基本的に自分で集会所建てて、まあ要はソロでやってるんですけど、全く知らん人が一回入ってきたんですよね要はそうするとその同じ集会所内でマルチでできるっていう要素で、まあ本当に今のインターネットの極地みたいなシステムがあるんですけど、それで一人入ってきたんですよそんなこともあるんだなと思いながら、それこそそれってプライベート設定とかしてないとまあ簡単に出入りできるんで、でプライベート設定別にめんどくさいんでやってなかったんですけど、そしたら全く知らんところに人って入ってくるもんなんだなって思いながら、一緒にねクエストはもちろんやんなかったんですけど、まあそもそもの話で言うと、こんな時間にワールドやってるやついるんだなっていう僕と同じ時間帯でワールドやるやついるんだなと。ワールドそのものはやっぱりその次にねワイルズがあったりとかで、今モンハンナウがあったりとかで、まあそれの分の熱でやる人がいるっていうのは、一定数いるっていうのはまあまあわかるんですよ。全く同じ時間帯でねやってくる人がいると思わなかったですね、さすがにっていうことで共闘はしなかったんですが、そんなこともありえますよということで、皆さんもね気になったらモンハンワールドぜひログインしてみてください。以上、前半は映画見に行ったよという話と最近のモンハン事情でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですねカードゲームの話をしていきたいと思います。なんとね2025年にガンダムカードゲームが発売しますよとマジかってなりましたね本当についに来るのかと。まあ元々はね、ガンダムウォーというゲームがあって、でそれがインフレにインフレを重ねた結果、ガンダムリニューアルしてガンダムウォーネグザになって、まあそれはもう少しで終わっちゃったんですけど、5年とかだったかな確か。でその後そのネグザが終わってからクロスウォーっていうのもあったらしいんですよ。まあそれも多分2年ぐらいで差収したらしくてっていうのを得て、要はガンダムだけの単独作品ではカードゲームの新作ですねが2025年に発売することが決まりました。今回のこれはそれこそバトスピのコラボとかでもないです。本当に純粋にガンダムだけの作品で、カードゲームが出てきますよと。で僕はそれこそですね、まあガンダムにそのものにハマったのがやっぱり、まあでもその頃でもネグザはやってたのかな、おそらくまだ本当にガンダム王の末期かネグザに入ってたぐらいでやっとガンダムにハマったんですよ。でガンダムのカードゲームあるなってその頃全く知らなかったんで、もう僕の中のガンダムはなんだっけ、 エクバしかなかったんで、なんであれなんですけど、なんでどれもやってなかったんですよ。ガンダム王もネグザもクロス王もどれもやってなかったんですよ。なので新鮮な気持ちでね、今回挑めるなと。やっぱネットの反応を見ると、ネットの反応っていうか、これがやっぱりその公開された時、バンダイかなんかの生配信で確かあったと思うんですけど、この発表が、それこそガンダムをやってた人たちからは割と反感を買ってるらしいです。まあもちろんガンダムをやっていながらその肯定してる人もいると思うんですけど、やっぱそのガンダム王がすげえ完成されたなんかカードゲームだったらしいんですよね、どうやら。まあ僕は本当にやってなかったんでわかんないんですけど、でそれがあまりにもやっぱ熱量が多い人が多くって、それこそそのガンダム王からネグザに移行した時でさえ、あのガンダム王の方、ネグザじゃない方をあの続けてるっていう人も多いし、何回か言ってると思うんですけど、僕の周りでさえあのガンダム王まだ続けてるっていう人がいるぐらいなんでそれぐらいやっぱすげえコアなファン多いんですよ、ガンダム王も。なので次のこのガンダムカードゲームの、なんだろう、システムとか、まあそのバランスによってはまたガンダム王に戻っていく人いるのかなとか思いながら、ただ僕はね、これが初めての、まあ、ガンダム単独のカードゲームになりそうなので、新鮮な気持ちでね、新鮮な気持ちで挑みたいと思っています。で体験会とかね、が随時どっかショップとかなのかなとか、多分イベント、でっかいホールとか借りてのイベントとかで、開催されていくっていう予定でもありますし、でそういうのにやったりとか、あとプレミアバンダイとかの抽選にはなるらしいんですけど、ベータ版のセットっていうのももうすでに発売が決まってるんですよね。なのでこれはなんつったかな、そういうのを先にやっぱり持っておくと、まあ実際にね、アルファ版というか完成版が出た時には、まあ、有利に立ち回れるのかなと。このベータ版、ガンダムカードゲームリミテッドボックスバージョンベータっていうものがもう発売されることが、決定してるんですけど、まあこれ本当に何だろう、3つの方法、今のところ方法が3つしかないらしくて、それこそ公式体験会に行くのと、まあ店舗でも、公認体験会、まあだから本当にでっかいホールでの公認体験会もあれば、その小さいショップとかでの体験会もあれば、あとそういったのには出たくないよっていう方でも、その抽選販売、ネット上での抽選販売なんかもあったりするらしいので、もう絶対にやるよっていう方は、まあ、この辺に行って行ったり買ったりしておくと、その実際アルファ版出た時にこの中に入ってるカードもちゃんと使えるらしいんですよ、ベータバージョンとはいえ。なので持っとくと得するというか。で内容を見てみると、ライフなんだ、なんだろう、プレイシートもあれば固定カードもあればダメージカウンターとかっていうのもあるらしいし、あとブースターも入ってるらしいので、まあそれでね、税込み7700円って書いてあるんですけどたっけ値段は今見たたっけな、そうっていうこともあるので、まあ本当にアルファ版が出た時のために買っておくことを推奨している感じではありますね。でこのベータバージョンだと参戦するのが、まあ、ファースト機動戦士ガンダム、新機動戦士ガンダムウィング、ガンダムシード、そしてガンダムユニコーンで水星の魔女の5作品。まあ多分これは固定の部分なのかな、おそらくは。ちょっとまだ分かんないんですけど、そう、固定カードと、あとベータ版ブースターも16パック入ってるっていうことなので、まあそれによってはね、もしかしたら別の作品もあるのかなとも思いつつ、それかベータバージョンのパックだから本当にこの5作品しかないのかわかんないんですが、まあとにかくその辺がねついてきたりもしますし、プレイシートもあればダメージカウンターもある、あとダイスかも入ってたり、てかダメージカウンターダイスだからこれが1個がっていうので、とにかくその始めるのにまず適しているボックス、スターターキットみたいな感じですね、がベータバージョンとはいえあったりするので、まあ持っとくと後々便利なんじゃないかなと思います。まあ僕はやっぱり組むならね、あでもどうなんだろう、それこそこんだけ5作品とか出てるってことは、もしかしたらそのどんどんクロスさせていくんですかね、いろんな作品ごったにで入れて単独作品だけで組むっていうのを推奨してるかしてないかがまだ分かんない、それこそ本当に全容はまだ、まあ、分かんないんで、デッキの組み方とかもね、わかんないところではあるんですが、 まあとにかくそんな感じで、まあ最低でもやっぱ逆者は組みてえなって思ってるんで、その辺がね出たら本格的に参戦しようかなとも思いますし、まあいろいろね楽しみなことが起こっていきそうだなっていう感じですね。マジでねプリキュア秒読みなんじゃないかと思ってます。ガンダム出てるんだからガンダムも出てるし、まあ僕はやる予定ないですけど、あ一応直近でもねえか、でも直近だとあの5等分の花嫁の単独のカードゲームだったりとか、あとラブライブもなんか単独でカードゲーム出すらしいんですよね。でちょっと前にはコナンもあったりホロライブもあったり、しかもホロライブもそのコラボとかじゃなく単独のがあったりっていうのがあるんで、マジでプリキュアあるんじゃねえかなそろそろまあどんなシステムを使えばねよりプリキュアらしいカードゲームになるかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、今度なんか飲みの席かなんかで話してみようかな友達と。まあそんな感じでね、まあそろそろ来るんじゃねえかなとは思ってますね。あでそうだ、ウルトラマンもありますしね。でそれこそウルトラマンなんかはやりたいなと思ってますし、まあガンダムももちろんやりたいなと思ってますし、ホロカとバイスシュバルツそれぞれ始めたいなって思う。まあバイス一応デッキは持ってるんですけど、あんまりその本格参戦はしてなくって、ただ本格参戦できるなって思うそのグループがあるんですよね。最近ちょっと僕の中で来てるホロライブのグループがあって、もうグループ単位でがあるんで、それが来たら追加で来たらこの辺もやろうかなってちょっと今思ってるんですよね。なのでで、プラス10月末にはスマホでね、スマホっていうかまあアプリでポケカのアプリが出るんで、まあそれはデジタルカードゲームなんで除外してもいいんですけど除外というかまあ今回の話に含めなくてもいいかもしれないんですけど、でもまあポケカも多分やるしってなってくると、やりたいカードゲーム多くなって困るんですよここに、まあまだもちろんその情報もないし作られるかどうかも分かんないんですけど、プリキュアが入られると逆に困る作ってほしさ半分、作ってもらわれると困る半分なんですよねあまりにも多くなりすぎてしまうので、まああとなあホロカとバイスに関してはまあ秒読みっす正直絶対追加来るので、そのに関しては要はホロメンである関係上ね、ホロメンを収録するという関係上って言えばいいのかな、絶対来るんですけど、まあそれがいつになるかによってはマジで一気にドカってくるんで、供給が多すぎてちょっと頭パンクしちゃうんですけど頭と財布がパンクしちゃうんですけどちょっとね楽しみが増え続けているので、その辺はね全部というかまあ本当にやりたいなって思う部分は全部やっていこうと。まあウルトラマンもね本格参戦はしないかなって、とりあえずルールとかを知るのと、あとデッキそのものはまあスターターとかで持っておこうかなぐらいではやっていこうかなと思っているのと、まあガンダムは本当にね出たら多分まあこれもどうかな、ゲームシステムとかによるかな、まああとやれるっていうのが多分友達とかとはやると思うので、この辺はねおそらくやっていくのかなと思いますんで、まあ本当に今ね何どのコンテンツがカードゲームになるかマジで読めないというか、まあ、どんなものでもなる可能性がある、単独でやる可能性もあるし、それこそコラボでやる可能性だってすげえよ。ヴァンガードがおしゃれ魔女ラブ&ベリーとコラボしてますからね、今っていうかまあ、ちょうどこのタイミングかな、まあこれがアップされてる頃にはもうそのヴァンガードの診断が出てるはずなんですけど、それがラブベリーとコラボしましたからね。まあ、ちょっと前には虫キングともヴァンガードってコラボしてましたけど、そう、それの系譜でラブベリーも来てるし、まあそしたら今後は恐竜キングかなとも思ってるんですけど同じねセガの筐体なんでっていう感じで、マジでどのコンテンツが単独で出したりコラボで出したりっていうのがどれがあってもおかしくないので、ぜひねこのコンテンツが好きだなっていうのがありましたら、そこにアンテナ張っておくと単独のカードゲーム、カードゲームが出る可能性ありますので、ぜひぜひ注目していってみてください。以上、最近のカードゲーム事情でした。 別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、まあネタバレになるんでここでいようっては本当にその次回以降も考えてないんですけど、本当はですねワンプリに関してもう死ぬほど語りたいことがあるんですよ本当に語りたいことがあるんですけど、ガチのネタバレになる。まあでもネットのインターネット活用してればもう誰もが知ってる情報にはなるんで何とも言えないんですけど、マジで語り明かしたいことがあるんですけどガチのネタバレになるんで、あのここでは触れないようにはしておきますが、まあキーワードだけだからね、あの残して今日は終わりにしようと思うんですけど、ワンダフルプリキュアはもう絶対に35話以降は見てほしい。そこまで続けてほしい。もう35話36話が死ぬほどいい回なんでマジで次の37話もうまあほぼほぼ神回が確定しているので、そこはねちょっと見てほしいなっていうところですね。もちろんそこまでの34話までの積み重ねもあってのことにはなるんですけど、なのでいやマジでワンプリをね進める理由になるこれはっていうね、あの出来事が、35、36でまだちょっと放送されてないんですけど、37もほぼほぼそれが確定しているので、ぜひ見ていただきたいなというところですね。ただそこだけ見てももしかしたら理解できないんで、まあ見るなら全部見てほしいっていうところがあるので、僕のねこの言葉だけが信じられるという方は1話からね、もう最低でも35話、まあ35話見たら 100% 36話が見たくなるので、そこまで見ていただきたいなと思います。ということで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。